皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、みゆです。
こんばんは、ゆうちーです。
こんばんは、ゴーです。
よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、デューン砂の惑星パート2でした。今日は皆さんに、アマプラで、公開になっている昔やってた映画を見てもらいました。
22年23年
?23 だったような気がしますけど、わかんないですけど、うん。
はい。それでは、野木良さんから点数言いたいと思います。野木良さん、60点です。
おー。梅さん、20点です。
おー。うよちいささん、60点です。
おー。意見があったぞ。
ゴーさん、75点です。
これね、僕ハードル多分上げすぎたんよ。
そうなんですよね。これハードル上げちゃいかんタイプの映画だったんですよね。
そうなんですよ。そうなのよ。
なんか SNS とかでスタッフの人が日本語で答えたりとかして盛り上がってたやん。
はい。
うん、こうやっておもろいんかなと見たら、まかもなく不可もなくっていうぐらいですね。
あの、ファーッとかむっちゃあって、
あった。
で、で、なんかすごい盛り上がってるんで、あ、そんな面白い映画なのって思ってみたら、
うん。肩透かし。
うーんっていう感じの。う
ん、これね、僕はいかんのやろうと思うんやけど、これ、70年代にも名作ヒットがあったやんか。
そうそうそう。
うん、
あれをイメージしとったから、全然違うやん、これ。それ
うん、
普通の B 級ホラーやな、みたいな、う
ん。見てて全然怖くなかったんよね。
うん。うん、
ま、これホラーにしていいんですかね。
あ、
アクションホラーじゃないこれ。
まあそうですね。
俺バディモノじゃ思ったけどな。
うん、そうですね。バディモノですね。まあ、バディモノ要素はありましたね。う
ん、なんか、バディモノと言われたら、確かにあの、助手の人結構活躍したなと思って。
はい、
役立たずかと思いきや、うん、バリバリ活躍したなと思って。大体なんか、助手の人が力足らずでノータリンやけん本物呼んできたって、足で的になるんかなと思いきや意外に強いっていう。
あいつもちゃんと成長しましたもんね。
そうそう。
俺、これ、今回、これ面白そうやけんって言って進めた私なんですけど、
はい。
あの、やっぱり言ったように、SNS で結構盛り上がってて、うん、で、見よったら、これ、予告編見たらこれ面白そうって思ってて、うん、で、実際に見たんですよ。うん、まあ、肩透かし食らった食らった。で、予告編はなんか、まあ、あっち系統の話は出るんだろうけど、主人公のおっちゃんが、うん、なんていうかな、ちょっと、コミカルな演技をして、うん、まあ、あるものを退治するんだけど、うん、それはまあ、おまけみたいなものの話かなって思ったら、意外に、まあ、B 級映画の、あの手の話になってしまったんで、え?って思った。後半が特に。
うん、
あ、これ、正統派のお話?
うん、真面目な映画だったんですよね。
そうなのよ。
僕も本当あの盛り上がりを見て、あと主人公の人の体型を見て、
うん、
ああ、これはあの、筋肉で解決していくタイプの映画だなって思ってたんですよね。
うん、オープニング筋肉で片付けとったでしょ。
いや、オープニングはすごかったんです。良かったですよ、オープニング。
うん、
なんせ、うん、オープニングすっごい作り方うまいと思ったのが、
うん、
タイトル見て、みんながいろいろある程度想像するんですけれども、うんただそれを、ただこの症状は、大多数はもう精神的なもんだよっていうところっていうのは、ここまでだったらありがちなんですけども、ただちゃんと原因はわかってるけれども、ちゃんと対処するために物を用意して、ちゃんとそれにやって対峙するっていう、対処療法をちゃんとやってるんですよね。で、あ、この人なんかプロフェッショナルだなっていうのを見せると同時に、こういう人がこうやってプロフェッショナルな対峙方法をやってる主人公が、もし、あの、借り出されることがあったら、どんなガチモンが出てくるんだろうっていうところまで想像させるっていう、オープニングを本当に10分、15分で見せてくれるんですよね。
つかみは相当良かった。
相当上手いなって思って、うん、そこ本当良かったんですよ。で、ただ、あの、なんかあの、被害者家族の描写がなんか弱いというか、典型的というか、なんか、うだうだうだうだうだうだしてて、なんか、なんだかなっていうのと、まあ、なんですかね。このジャンルって、あの、金字塔があるじゃないですか。
うんうん、
で、あの、金字塔の描写を超えられてないんですよね、何一つ。
それ。
もう、その、金字塔の描写で見たやつがいっぱい出てくるみたいな、やつなんで、だったら別に今の時代に作る必要あるみたいな感じがちょっと、あるんですけれども、ただ、ラスト、 なんか、無駄に盛り上がるところがあって、そこはすごい良かったですよ。なんか、お祭り騒ぎみたいな感じで。で、そういうことは、先ほど言われたバディモノとしての要素で、ちゃんと相棒も活躍して、ね、解決するっていうのが、すごい良かったので、まあ、僕、75点つけたんで、本当、まあ、別に見て損はないなって思いましたし、で、これ、あと199作できるんで、作ってほしいなっていうのがあるのと。
テレビシリーズやな。
うん。で、あと
30分番組でいいな。
あと一番ビビったのが、最後の最後に、これ実在の人物なのっていうのが、
それ。
あれが一番びっくりした。
そう
、まあ、嘘やろって思って。で、その驚きもあって、まあ僕は本当、なんか、うん、なんか正統派のものとしては別に悪くねえぞっていう、だから本当ハードル上げずに見た場合には多分僕80、85ぐらいまで行ってたような気がします。
多分僕は映画館で見とったら、お金返してくれと思ったかもしれない。分類させてもらったらこれはアクションホラーやなと思った。70年代の超名作のやつは光の使い方、影の使い方、霧の使い方、音楽の使い方なんかもう、それだけで不気味ない、ものすごく。今回の怖いと思ったことがないもん。ただ、アクションとしては面白かったよ。力ずくでやっつけるんか、みたいな感じで。でも、点数はやっぱ、そんなもんやな、自分自身は。
これはもう、楽しい映画だと思って見に行ったら、そもそもの間違いで見たとしたらやけど、ガチの方のお話じゃって思って最初から見れば点数上がってたと思う。予告編にある意味ちょっと俺騙されたかな。それとSNS の盛り上がりね。
そうそう。それが一番ですね。
そうそう。
ただ SNS はやっぱり多分ね、何の期待もしてないで見に行った人たちが案外掘り出し物じゃんみたいな感じで。それこそ多分 Z 級の映画ぐらいだと思ってたんだとは思うんですよ。もうそれこそひどいサメ映画の同類みたいな感じで多分見に行ったら案外金もかけてるし、案外真面目な映画じゃんっていう感じだと思うんです。あとやっぱり主人公のなんか運を言わさぬ存在感といいますか、もうあの人がなんかちっちゃいバイクに乗ってるだけでも面白いじゃないですか、絵面としては。
まあね、
人さ、本部からさ廃墟みたいなところ、はいはい、あれ、イタリアからスペインかな？
遠いっすよ。
遠いよと思うよ。
さすがにそこは飛行機じゃないですか
ね。じゃああれも一緒に空輸してもらったんだろうか。
あれはレンタバイク？
いや、あれ、個人のよ。
そうなん。
同じ方の探してもらった？違うよな。
いや、ステーカーもちゃんと入っとったやん。うん、フェラーリのステーカー。
フェラーリのステーカー貼っとったら、そういや。
あれね、プロットで出しとった一番最初の予告編にはあれ、ステーカーなかったんや。で、あれなんでこれステッカー貼っとんだろうと思って、本編と、予告編とでは別撮りしとるから、ちなみに人履いとった靴下もね、フェラーリって書いとるんですよ。
でもよく役者さん受けたな。
受けたね、あれ。
俳優さんなんか、不名誉な方にノミネートされたんよね。ノミネートだけにしてもそんな悪いように思えんかったんやけど。
いや、全然悪くなかったっす。
あれはなんで？
わかんないっす。いや、
わかんないです。
まあ、向こうの悪ふざけかもしれないですけど、わかんないです。でもなんかちっちゃいバイクに乗ってる描写といいますか、あれってなんか、この国で見る坊さんがカブに乗ってる描写はすっげえ思い出す。
確かに。
サムエ、サムエといいますか。
それで思うんだけど、
今朝まで来て、
ああいう敵って、やっぱり、ラテン語じゃないとダメなの？なんで日本の南米方言語とかダメなの？西洋行ったら、あっちでしょ？
西洋やけんじゃ
ない、うん。日本で出たら、払いたまえ、清めたまえでしょ？
そうやな。
あれ、バンコク共通じゃないの？
まあ、仮におじさんはバイクで、日本に呼んでやってくれって言ったら、やっぱ、ラテン語じゃないといかんねやろか。
倒す敵が何教の人かいうことよ。
そうです。ね、うん、今回の敵は、それが効く敵ですから。
そうそう。何教も何もないんじゃない？
こっちの多神教と向こうの一神教の考え方はもう、
違う。
はるか、
まあ違う。
限りなく遠いですから、僕らが理解しようとするのもなかなか難しいと思います。それこそね、いくつもこっちが認めるような感じではないですから、向こうはもう。
そうそう。
これだけみたいな感じですから。まあ、ただなんか宗教観のやつはあるんですよね。だから、日本の作品で、カムっていう作品があったじゃないですか。あれのラストシーンの、いろんな、
あったね、
影響、いろんな宗教やったの、お祭りの、
いろんなやったね。
実際になん 起こったあれが一番正しいような気がするんですよね。どれが効くかわからんから、うん、とりあえず全部読もうっていう。
日本じゃったらそうせないかんけど、うん、向こうやったらもうこれっていうことになっとるけんね。うんうん、
で、なんとなく僕今回の映画とその、僕がさっき言った映画、うん、なんとなく似てる感じがあるんですよね、なんとなく。なんか最後のお祭り騒ぎと言いますか、最後の盛り上がりと言いますか、うん、あそこら辺なんか似てるなと思って。なんで、うん、まあ、それもあって僕、割と点数良かったのかもしれないです。僕、その日本のやつも大好きなんで。
うん、僕も日本のやつ、あれは大好き。
あれは
僕はあれは100点出してるから。
俺はあんまり好きやないな。ホラー自体があんまり好きやない。
もうホラーは嫌いなんやけどね。あれは良かった。
まあ、あれはあれで、やっぱり払う人がクソかっこよかったですからね、
う
ん。
そうそう。そこ。かっこよくないと。
で、向こうの、敵ってさ、うん、天候を操るやん。風よ、嵐よ、じゃないけど、あれ、すごいことない、うん、地下におるのに。
まあ、確かに天気の絵、カンカン晴れの時は出てこないよね。
出てこんやろ、うんうん、ベッドに縛られてないのに、なんでああいう人らって、ベッドに寝てるの、いつも。
それ、取り憑かれてる間は、
もう自分で動かない、
うん。動けないというか。
動けんのやない。
取り憑かれ、当
の本人。縛られてなかろう
当の本人が動、寝てるような状態、
うん、
ベッドから動いてないじゃないですか。
まあ確かに縛っとけよっていう問題はありますよね。
まあ、縛るシーンもありはするけど。まあ、
縛ってたらトイレ行けんけんやないか。
あと、あ、今回良かったのが、割とちゃんと、取り憑かれた理由とか、取り憑いた理由とか、そういったのがあったってことですね。金字塔の方は結局、
うん、
そこら辺の理由は曖昧と言いますか。
そうだね、う
ん。なんでこいつにみたいなのちょっとあったりするんで、うん、そこら辺のなんか、あと無駄に壮大な話になっていったっていうのもちょっと良かったですね。だからあのバディでバディモンとして続編はいくらでも作れるぞみたいな。
やろうと思ったらできない、ね。
地図見たら一応日本にも矢印があったもんね。
あ、ですか。うわ、日本編見て。
あ、どうなるやろ、日本。
案外ね、その盛り上がったからやってくれんかなっていう気もしないでもないんですけど、まあやらんやろうだとは思いますけど。
もういいやって思うかも。
うん。続編が出たら出たでなんか見ようかっていうのももうちょっとあんまりならないじゃないですか。アマプラに来るの待っとこうかっていう。
今回もアマプラにあったから見たぐらいのもんだもんね。
来たら、来たら見ようやーって見て。
うん、ああ、これみんなニュータン失敗したかなーと思って。
いや、みんなが見る言うけ、見てみようかな、思って。
まあ、なんか、ね、うん。全然ネタ要素がないっていうのは、ね、ここまでないかって思いましたからね。
語れるところがエピソードがないし、下手に語るとネタバレになるし。
うん、まあ、めちゃ面白かったの最初の10分やな。
ああ、ほやね。
もうつかみがもうめっちゃ面白かった。
うん。総本部に呼び出されるところぐらいまで。うん、めっちゃ軽かったんや、あのおっちゃん。うん、そこら辺におるシスターに、うん、手が合うし、シスター手が合うし。
女学生みたいな。
そうそうそう。
あのテンポでやってほしかったですよね、そうそうそう、ずっと。
最後まであのテンポで行くんだなって思ってたら。
被害者パートが始まって。
あれって。もしかしてこいつらが被害に遭うの？なんであんなところに引っ越すの？
そう思った。なんであんなところに、
父親の遺産、
遺産か。
で、あそこ補修して売っ払うっていうことで、で、住み込みで。
補修しおる間住み込んだんか。
補修して、で、なんか、封印と言いますか、工事業者が解き放ってしまって、
綺麗になってから行けないようにな。
まあ、
そうやね。工事中に引っ越さ
ない。工事確かにね。
で、まあ、あの被害者描写がとにかく、被害者のキャラが立ってなかったんですよね、家族のキャラが。結局のところ、ぐれた娘も、なんかね、心を閉ざした息子も、なんかそれに、ね、それは分かっちゃいるけど、どうにか育てなきゃいけない苦労してる母親とかの、あそこら辺の描写が弱くて、この点の話やったら、ね、そこら辺のね、トラウマも全部克服して、なんか万々歳で終わったらいいんですけど、なんとなく雰囲気で終わってしまったな、みたいな感じの。
気がついたら、アメリカに帰ってましたもんね。
うん。
なんでそんな
設定が甘すぎず、本当に。
うん。
大体想像できるような、あ、こういう親子関係やな、思ったら、そっくりそのままやったんや。車の中の描写見ただけで。あ、よくあるパターンな、とか。
後半になればなるほど肩にはまってしまったね。
それこそ本当にね、取り憑かれた描写とかも、もうちょっとなんか新しいの欲しかったですよね。うん、 全部本当にどっかで見たことあるっていう。
うん、壁上がったり天井上がったりな。うん、逆さになって歩いたり。
ね、うん、全部あったね。
全部あった、
うん。全部見たことあるっていう。うん、そのあたりがね。
あんなことせんでも不気味な演出ってできんもんなんやろか。そういうシーンは一切ないのに背筋がゾクゾクしたみたいな。
それを俺らが思いついたら多分映画監督できると思う。
そうなんですよ。そうなんですよ。いろんな人がいろんなことやってるけども超えられないっていうのがありますもんね。
それ。
なんやかんや言って。
だからそれを言うと低予算で作る日本の映画はゾクッとするやつもあるよな、結構。派手さはないけど。
まあ、一時ブームになりましたからね、ジャパニーズなんちゃらって。
なったね、
うん。ブームになりましたからね。
イメージしたしね。
結局あれ、結局、一大ブームになって、今となってはもういろんな国が似たようなの作って、ってね、うん。で、肝心の本家本元のこっちの国だとちょっともうなんかね、変なのしかできないみたいな。何これみたいな感じのしかできないっていうね。
それを言うと、お隣の国のホラーは怖いな。
いや、俺怖いっていうよりもちょっと黒いって嫌じゃん。グロくて。
あ、まあシーンがな、確かにグロいシーンが多いけど、あの人らあの人間関係をドロドロに描くんがうまいから余計気持ちが悪いんよ。でも見てしまうん、つい。
容赦ない人間関係がしますよね。
そう、容赦なく、もう見たくないよこんな人間関係みたいな。
こっちの制作人だとブレーキするところをあのアクセル踏みますよ。でもこう
突き抜けるんやね、うん。提案した俺もう本当悪かったって謝りたいぐらいは。
本当よこのバカチンが。
それでは皆さんさようなら。
ちなみにスクーターランプレッタやって。
ランプレッタ言った
らどこの国の？イタリア、
イタリア。
へえ。